広報浦添令和元年9月号は特集ユイレール那覇市から浦添市延長2019年10月1日開業など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。9月号の表紙は浦添前田駅にユイレールが到着する様子です。声の広報9月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成31年7月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,860人、かっこプラス160人、閉じ。男55,963人、かっこプラス118人、閉じ。女58,897人、かっこプラス42人、閉じ。世帯数55,007世帯、かっこプラス196、閉じ。2から5ページ、特集、ユイレール、那覇市から浦添市延長、2019年10月1日開業。6から7ページ、中行く。8ページ、ハイサイこちら市長室、簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。9ページ、シェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から13ページ、ロード、輝く人たち。ナンバー30、金城真美さん。14から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、裏表紙、プレミアム付き商品券を販売します。岩合光明の世界猫歩き写真展。お待たせしました。モノレールのある暮らし、ユイレール、那覇市から浦添市延長、2019年10月1日開業。いよいよ浦添市まで区間が延長され、ますます便利になる沖縄都市モノレール、ユイレール。今回の特集では、延長される浦添各駅舎の情報と、ユイレールをもっと楽しむための豆知識などを紹介します。手だこ浦西駅、中北部と交通、交流の広がりを期待。新しい終着駅である手だこ浦西駅は、沖縄自動車道の目の前にある駅で、高速道路から車で来てモノレールを利用することができるパークエンドライド駐車場がオープンします。駅周辺には大型商業複合施設の建設も予定され、中北部との交通交流の広がりが期待されます。写真が3点あります。写真説明。1、唯一の地上駅である手だこ浦西駅。外観も他とは一味違います。2、パークエンドライド駐車場。10月完成予定。3、ガラスの屋根が印象的。暖かい日差しが差し込みます。浦添前田駅、歴史文化施設への入り口に。周辺には浦添グスク、手だこホール、浦添美術館などがあり、観光客の文化施設や行政施設へのアクセス駅として機能。また全国のモノレールでも珍しい地下トンネルがあることも注目です。写真が3点あります。写真説明。1、市内中心部にある浦添前田駅、観光客をもてなし。 2. 地下トンネルは約600メートル。結構長いぞ。3. 駅内、浦添のストレーションカラーの紫が映える。京塚駅、緑に囲まれた空間でゆっくり過ごす。徒歩圏内には大型商業施設があり、近隣に住む市民なら帰宅時の買い物も便利。京塚公園では公園内に飲食店や売店などの便益施設の設置も検討されており、子どもたちとゆったりとした休日が堪能できるエリアを計画しています。写真が2点あります。 1. 浦添市への玄関口京塚駅発車往来。 2. 高いところから見える景色は絶景です。2003年8月沖縄で戦後初の鉄道となる沖縄都市モノレールゆいレールが開通しました。ゆいレールのゆいはゆいまわるの略で、結びつき巡るという意味があります。地域を結び人と人とを結ぶゆいレールは開業から16年になり、2003年度に750万人だった乗客数が2018年度には1906万人に増え、県民のみならず今や観光客の足として欠かせない存在になっています。那覇空港駅と首里駅間で開通したゆいレールは10月1日、現在の終着駅である首里駅の先に石峰駅と、浦添市に初めてのモノレール駅京塚駅、浦添前田駅、手だこ浦西駅が新たに加わります。終着駅である手だこ浦西駅の隣には約1000台収容できるパークエンドライド駐車場が設けられ、沖縄自動車道と接続します。那覇都市モノレールや路線バスで移動し、中北部への移動は手だこ浦西駅からレンタカーを活用し高速道路で移動するという新しい交通拠点になることが期待されています。モノレールは高いところから遠くの景色を楽しめるのも魅力の一つ。通勤や通学などの移動手段に使うだけじゃもったいない。沖縄の魅力や文化を見たり聞いたり感じたり、浦添の駅から空中散歩に出かけてみませんか。サンレレ漫談、タマコとウラちゃん。タイトル、国際性豊か。原作、宮川タマコ。漫画、白戸武史。10コマの漫画になっていますので、順を追って読み上げます。1コマ、走っているゆいレールの絵です。その中から、ゆいレール伸びたから外国人増えたね。2コマ、モノレール車内、ジャイカの研修員の人かね。外国人2人、浦添に美術館もあるね。3コマ、その向かいにゲームを楽しんでいる少年2人、次はお前の番だ。え？4コマ、お前の番だよ。うらちゃん、順番間違えてる、うら。5コマ、少年2人、次お前だ。それを聞いた外国人、え、次前だ。6コマ、急げ、外国人2人慌てております、京塚駅です。7コマ、モノレール車内、少年、うらちゃん、たまちゃん、おばあちゃん、子供たちがお前だって言ったから京塚で降りて行っちゃったさ、あぎちゃびよ。8コマ、京塚駅で外国人2人、おお、京塚には日本遺産の組踊りの 玉城町くんのお墓もあるね。見に行こうか。レッツライド。9コマ。それをモノレール車内から見ている。玉子とうらちゃん、おばあちゃん。ユイレールのおかげで見るところいっぱいあるみたいだね。10コマ。玉ちゃん、うらちゃん。たまちゃん、僕も玉城町くんのお墓見たいうら。はい、行こうね。探してみよう。各駅に隠された浦添。ユイレールでは駅にちなんだカラーやアートガラス、車内メロディーがあります。組踊りや浦添グスクをモチーフにしたものなど、どのデザインや曲も浦添らしさ満載です。各駅ごとに異なる雰囲気をお楽しみください。車内メロディー、京塚駅、はべら節、浦添前田駅、めでたい節、手だこ浦西駅、冷やみかち節、ステーションパターン、各駅に浦添折り、浦添型、千葉花ういといったパターンデザインが各所に使われています。アートガラスデザイン、浦添市在住の絵本作家サバ和田瑞樹氏が各駅をイメージしてデザインした色とりどりのアートガラスは白い近代的なホーム内に色彩を与えています。写真が3点あります。写真説明1、作品名手だこの町、太陽、空、海、ティーダ、未来線地球号。2、作品名、浦添グスクと前田の棒術。3、作品名、チョー君5番より、二道敵打ち。近所や遠出にも割引でお得。丸得。ちょっとそこまでは、お隣割引がお得。米印、沖か使用時のみ割引となります。通常、初乗り運賃 3km まで230円、小に120円ですが、隣の駅ならお隣割引で150円、小に80円で乗車することができます。丸得、乗れば乗るほどお得、1日乗車券、ユイレールを1日3から4回以上乗る場合は、1日乗車券が便利です。24時間制で1日800円。また1日乗車券を提示すると、施設の割引など特典が受けられます。ちょっとした観光に出かけてみませんか。首里城入場券。大人850円から660円へ。高校生。620円から490円へ。小中学生、310円から250円へ。沖縄県立博物館入場券、一般530円が420円へ。大高生、260円が210円へ。米印、県内の小中学生は無料。通学通勤には沖化が便利。乗車時にタッチするだけ。沖化はユイレールや県内路線バスに乗るときに利用できる IC カードです。浦添市役所地下売店、駅内の券売機、一部のコンビニエンスストアで購入することができます。スイカも使えます。2020年春からスイカが利用できるようになります。全国で利用可能なので、旅行の際に紙の切符を買わずに電車利用できるメリットも。米印、スイカと相互利用する以下の IC カードも利用可能です。キツカ、パスモ、マナコ、トイカ、ピタパ、 伊古賀、早川県、仁摩賀、須賀賀。以上です。
6ページ話題がいっぱい中行くい。7月30日火曜、見据える先は世界、未来のトップアスリート。全国や世界規模の大会において輝かしい成果を残した宗田理音さん、上森小4年と宮城あゆなさん、沖縄小学高校3年に手だこ市民賞が授与されました。宗田理音さんは静岡県で開催された全日本タンプリングダブルミニトランポリン競技選手権大会10歳以下女子の部で優勝。宮城あゆなさんは2019年女子柔道のポーランドカデ国際大会15歳以上17歳以下で優勝し、今回の授与となりました。2人の今後の目標はオリンピックに出場したい、9月の世界選手権で優勝するなど、2人とも世界の大舞台を見据え力強く話しました。8月1日木曜、夏休み1日図書館員。浦添市立図書館と JICA 沖縄図書資料室による共同企画として、夏休み1日図書館員が行われました。この企画は図書館業務を通して子どもたちの図書館への関心を高めるとともに、国際協力や異文化理解に関心を持ってもらおうと開催しています。市内の小学生4人がカウンターに立ち、笑顔で本の貸し出しや返却、本の整理などを行いました。1日図書館委員を体験し、本を1冊ずつ並べるのが大変だった、 JICA 沖縄では最初は緊張したけど外国人と英語で会話できて楽しかった、これからも本を大切に読んでいきたいと1日を笑顔で振り返りました。8月4日日曜、見て触れて学ぶ環境学習講座。夏の環境学習講座の第2回が産後養殖センターと川見寺で行われました。この講座は身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座で、学習した内容をまとめた環境学習ノートは自由研究にも活用できるものとなっています。川見寺では川見寺の海で遊びたい代表の波岡光雄さんの説明を聞きながら生き物たちを観察しました。福山美久さんは、初めてフグの赤ちゃんを見ることができて楽しかった、シャコのパンチはパチンと音がして威力がすごかったと目を輝かせて話し、生き物が住むきれいな海を守る大切さを学んでいました。8月5日月曜、浦添市手だこホール新名称決まる。浦添市手だこホールのネーミングライツパートナーが株式会社アイムユニバースに決定しました。これにより手だこホールは2019年10月からアイムユニバース手だこホールとして生まれ変わります。アイムユニバースの相川 CEO は、浦添は手だこの町、世界を明るく照らす太陽、ティーダは平和を連想する。自社の名前、アイムユニバース、世界を目指すと関連づけることで、経済的な視点のみならず、文化的な側面として、浦添から世界に平和を発信することなどに貢献できればと思います。と、応募への思いを語りました。8月8日木曜、僕たちもアーティスト。夏休み子ども体験教室が浦添市美術館で行われました。体験教室は午前の動物王冠を作ろうと午後の宝箱を作ろうに分かれ、どの教室もたくさんの子どもたちが参加しました。明るく鮮やかな画用紙と和紙を使い、鳥の羽や動物の毛並みを表現した 王冠はまるで生きている動物そのもの。子供たちはお手本を見ながら、表情豊かな動物たちを作り上げていました。宝箱を作る体験教室では、真剣な表情で絵を描き、オリジナルの箱を完成させました。8月9日金曜から11日日曜、四市交流事業少年野球交流大会、ヤクルト球団四市交流事業として、第7回東京ヤクルトスワローズ少年野球交流大会が宮崎県西都市で開催されました。この大会は、ヤクルト球団とヤクルトスワローズに縁のある宮崎県西都市、愛媛県松山市、新潟県燕市、浦添市の4市で幅広い交流を目的とし、その事業の一環として少年野球大会を毎年開催しています。今大会は浦添市代表として遠山ライオンズが参加、結果は4位となってしまいましたが、選手たちは全力プレーで野球に取り組みました。試合後は古墳群で有名な西都市の勾玉作りを体験するなど、他市の子どもたちとの交流を楽しんでいました。8月17日土曜、水と触れ合う、水に親しむ。浦添市市政施工50周年記念プレ事業、浦添水祭り第61回水道週間が、ANA スポーツパーク浦添で開催されました。参加者はスタンプラリーで各ブースを楽しく回り、水道部のお仕事紹介の展示物を見たり、職員から水道メーターのことや応急給水拠点の説明を受けていました。市内学童クラブや市外からも多くの人が来場し、各ブースや屋外プールは賑わいを見せていました。参加者からは、災害時の応急給水拠点が分かった、夏休みの宿題に利用したい、などの声があり、蛇口を回せば当たり前に出てくる水道水について知ってもらうお祭りになりました。ハイサイ、こちら市長室、浦添市長松本哲司。日本遺産と鍵屋で風。実は昨年から鍵屋で風の踊りに挑戦しています。私が踊れるダンスといえば勝ち足くらいのものですが、さすがにうちのアンチとして鍵屋で風だけでも踊れるようになりたいとずっと憧れ続けてきました。ところが市長になり、さらに自由な時間は制限され、諦めかけていたそんな頃、中央公民館で無料講座のポスターを見て、すぐに申し込んだのでした。有名な若手琉球舞踊家の先生の厳しくない優しい指導のもと、週に1回2時間のお稽古、レッスンを約20人のクラスメートと楽しみました。踊りに合わせて、歌詞の意味や4つの基本パートから構成されること、ちょっとした工夫でかっこよく見えるコツなども教えていただきました。この講座では、集大成として公民館祭りの舞台で大勢の方の前で学んだ鍵屋で風を披露しなくてはなりません。全く知らない者同士が同じ目標を目指して一致団結して協力し合う時間は、学生時代を思い出し、毎回すごく楽しかったです。さて、本番当日、200人くらいの観客の前で、幕開けの舞台、ガチガチに緊張して、夢中で足が左右間違って戸惑いましたが、一緒に踊るクラスメートの中に紛れてごまかしました。舞台に出たと思ったら、頭が真っ白のまま帰ってきて、あっという間に私の鍵屋で風デビューは終わってしまいました。ところで、去る5月、浦添市は沖縄県那覇市とともに琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な琉球料理と泡盛、そして芸能のストーリーで県内から初めての日本遺産に認定されました。これは文化財を保護するだけに止まらず、 その魅力を国内外へ発信し、地域の活性化や観光振興を図るために活用することを目指しています。言うまでもなく、私たち浦添市は、首里以前の中山の王都と言われ、琉球王島発祥の地としての歴史があります。この日本遺産認定をきっかけに、あなたも琉球料理、泡盛、芸能に取り組んでみませんか？私と一緒に鍵屋で風を踊ってくれる方も募集中です。Shall we dance? 振る？一押しレシピ。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。24品目。心と体に染み渡る琉球料理。クーリジシ、卵とじ汁。材料5人分。豚3枚肉。または肩ロース200グラム、椎茸乾燥2、3枚、冬瓜200グラム、かまぼこ100グラム、こんにゃく100グラム、豚だし、かつおだし5カップ、塩小さじ1と2分の1、醤油小さじ1、卵2個。栄養成分表示、1人当たり、エネルギー187キロカロリー、タンパク質 15.8g、脂質 10.9g、炭水化物 6.2g、食塩相当量 2.5g。作り方1、豚3枚肉は丸ごと茹でて4センチ長さの短冊に切る。2、椎茸は水に戻して石突きを取り4センチの薄切りにする。3、冬瓜とかまぼこは薄めの短冊に切る。4、こんにゃくは薄めの短冊に切って茹でておく。5、鍋に分量の豚だし、かつおだしを入れて煮立て、豚3枚肉、椎茸、冬瓜を加えて再び煮立てる。6、冬瓜が煮えたらかまぼこ、こんにゃく、塩、醤油を加える。7、沸騰している6に卵を溶き入れ、全体に混ぜて仕上げる。梅石ポイント。豚、カツオ、椎茸の3種類の出汁の旨味で、深みのある優しい味わいです。薄切りにした冬瓜は口の中でとろけます。レシピ提供。浦添市食生活改善推進員協議会。琉球料理伝承人。泉麻里。問い合わせ、健康づくり課、内線電話3660。シェイ山口の出会いにマハロ、マハロ、感謝の意味、ボリューム13。シェイ山口、ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、英語で話す相手を探してみよう。これまでいろいろな事実を紹介してきましたが、そもそもアメリカ人や英語圏の外国人とどうやったら出会えるのでしょうか。訪日外国人や移住した親戚、自ら外国に旅行するなどの方法がありますが、すべての方が体験できるものではありません。授業中に英語を話す機会も少ないと思いますし、英会話の教室に行っても受講している人が多いため、練習できるチャンスも少ないかもしれません。私が高校や大学で日本語を勉強していた頃、ハワイで日本語を使う機会は少なかったです。周りに日本語を母国語とする人たちも少なかったし、いても英語で会話ができるから、あえて不慣れなぎこちない日本語で話す必要はないと思っていました。いても英語で会話ができるから、あえて不慣れなぎこちない日本語で話す必要はないと思っていました。しかし、留学する前に2回ほど言語交換、現地ではランゲージエクスチェンジに参加したことがありました。言語交換では、不慣れな日本語を使いながら、 一生懸命日本人とコミュニケーションを取ろうとしました。すぐに日本語が上達したわけではないのですが、使わないといけない場面があったから、少し自信が持てるようになりました。相手も英語を勉強しているから、お互い母国語と勉強している言語で話しながら、気楽に言語を習得することができます。もっとも技術の発展によって、ネット上の言語交換プログラムや言語交換アプリが開発されましたので、直接会わなくても英会話の練習ができるようになりました。話す相手を探している人も少なくありませんが、出会いを求める人たちには注意してくださいね。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部。電話 875-0119 救急法講習会上級助けたい思いを技に救急法成人小児乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む外傷の処置止血法異物除去法患者搬送法など日時9月21日土曜午前9時から午後6時、1時間の休憩あり。場所、消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、講習会前日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時。9月9日は救急の日です。救急車は限りある資源です。本当に救急車が必要な人のために適正利用にご協力ください。保健相談センター電話 875-2100 集団検診のお知らせ10月の集団検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、9月25日水曜より27日金曜。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。実施日、10月26日土曜。場所、保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。出張健康講話。健康に関する講話を職場等に出向き行っています。ランチタイムなど隙間時間を健康づくりのために活用してみませんか？費用無料。対象者18歳以上の市民、市内在勤者。受付時間午前8時30分より午後5時、土日祝日を除く。心の健康講演会。なんでやめられないの？アルコール、ゲーム、動機づけ面接から学ぶ伝え方、変わりたいを引き出す会話術。講師、清水貴博氏、千葉なクリニック健康管理センター医長。日時9月18日水曜午後7時より午後9時、午後6時30分会場。場所、保健相談センター2階大ホール。対象、浦添市民、精神保健関係機関職員、またはテーマに関心のある人。手話通訳あり。費用無料。心の健康パネル展、9月10日の世界自殺予防デーに合わせてパネル展を開催します。日時9月10日火曜より17日火曜まで。場所市役所1階展示ホール銀行 ATM 前。子どもの発達講演会のお知らせ。0歳より3歳の発達段階と関わり方について。日時9月21日土曜午後2時より午後4時受付午後1時30分より講師白間直秀氏 発達神経クリニックプロップ院長、予約不要です。詳しくはホームページをご覧ください。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日毎週月曜日、9月16日、23日は開館。開館時間、午前9時30分より午後5時。最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館。最終入館は午後6時30分まで。令和元年度第1期常設展、琉球漆器って何だろう。見て、知って、楽しむ常設展。会期、9月23日月曜祝日まで。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円。団体160円。大学生130円。団体100円。65歳以上160円。団体は20人以上です。関連講座、琉球漆器の修復、文化財としての漆器の修復についての講話、日時、9月22日日曜、午後2時より午後4時、場所、常設展示室5、講師、土井奈々子氏、漆文化財修復師、定員30人、聴講料、常設展観覧券が必要。舞漆器作り教室、漆塗りの舞箸やスプーン、ヘラ、箸置きを作る。期日、9月21日、28日、10月5日、12日、19日、全土曜日。時間、午前10時より正午。講師、鈴木仁氏、漆芸家。定員10人。全5回出席できる人。費用3000円。申し込み8月13日火曜より9月7日土曜。電話受付のみ。浦添市図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日、24日火曜、27日金曜、資料整理日。アメリカシネマ上映会、内容、ここ、放題、Remember Me、日時、9月8日日曜、午後2時より、105分、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き、アニメ。英語のお話し会、浦添市国際交流院による英語の絵本の読み聞かせ。日時、9月10日火曜、午後4時より午後4時30分。第11回、暮らしに役立つ図書館講座、老い自宅、相続、遺言、尊厳死宣言。元公証人による相続、遺言にまつわる知識を深める座学。手話通訳あり。日時、9月20日金曜、午後2時より午後4時。場所、2階視聴覚室。対象、一般、18歳以上。定員25人。要申し込み、先着順。講師、平明氏、元交渉人。受付開始、9月1日日曜より19日木曜。優しい本から読み始める英語多読。日時、10月6日日曜、午前11時より正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人。講師、荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530。 スマホを使いこなそう。スマホデビューしたあなたにおすすめの講座です。講師、アンドロイドコース、株式会社龍石商事、 iPhone コースドコモショップ京塚店危険性について、浦添警察署ぐすくま交番署長、期日10月4日11日18日25日全金曜日、時間1アンドロイドコース午前10時より正午、2 iPhone コース午後2時より午後4時、25日は午前11時から正午、2コース合同。場所、中央公民館視聴覚室、第1研修室。対象、浦添市在住在勤の人、スマホを持ってる人、費用無料。持ち物、ご自身のスマホ、定員各コース先着20人。募集期間、9月9日月曜から人数に達し次第締め切ります。空手キッズ、東京オリンピックの競技に採用された沖縄発祥の空手の歴史に触れながら実際に体験し、公民館祭りで披露します。講師、松田茜氏、沖縄空手少林流協会所属、松城道場。日時、10月12日土曜より、11月30日土曜、毎週土曜日、全8回、午前10時より午前11時30分、場所、中央公民館視聴覚室、対象、市内在住の小学1年から3年生、公民館祭りでの発表まで参加できる人、保護者の参加も可、要申し込み、費用無料、定員20人、募集期間、9月2日月曜から定員に達し次第締め切り。浦添市立中央公民館開館40周年記念事業講座、朗読と劇と体験談で織りなすピースフル講座。大分県佐伯子ども市民ミュージカルによる絵本朗読、浦添ゆいゆいキッズシアターによるショート演劇、ピースフルと戦争体験者戸口彦新氏元少年兵のお話を聞く平和講座、手話通訳あり。日時、9月28日土曜午後1時より午後3時、場所中央公民館3階ホール、対象市内在住在勤在学の人、定員100人、要申し込み。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口で受付。詳しくはホームページを確認ください。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。休館日、毎週月曜日、17日火曜、24日火曜。着なくなった浴衣を使った楽々ズボン作り。日時、9月26日木曜、正午から午後4時。参加費260円。持ち物、浴衣、裁縫セット。定員10人。布のリフォーム。足に優しい布草履作り。日時、9月22日日曜、正午から午後4時。参加費360円。持ち物、よく切れるハサミ、古い T シャツ3から5枚。定員8人。不要品提供のお願い。家庭で眠っている不要品があれば提供をお願いします。不要品持ち込みの際は、身分証明のご提示をお願いします。これからパパ、ママになる皆さんへ、出産準備、問い合わせ、保健相談センター電話 875-2100、 マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、9月29日日曜、午前9時より正午。申し込み、 9月26日木曜まで。妊婦歯科検診事業、歯・歯周病の診察、保健指導、対象妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布、費用無料、公費負担、受診票が必要です。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。子ども・子育て問い合わせ保健相談センター電話 875-2100。 乳幼児健康診査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診日程、10月6日日曜、受付時間前期3から4ヶ月時、午後0時45分より午後2時30分、後期9ヶ月10ヶ月時、午前8時45分より午前10時30分。1歳6ヶ月時検診、日時9月5日12日、前回木曜日。受付時間午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、日時9月4日11日、前回水曜日。受付時間午後1時15分より午後2時15分。ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時9月13日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み9月10日火曜まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診授業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用無料、公費負担。健康シリーズ、令和元年9月。健康増進普及月間。健康増進普及月間とは、健康に対する国民一人一人の自覚を高めて、健康づくりの実践を促進していくことを目的として定められた月間です。令和元年度9月は食生活改善普及運動と連携して様々な活動が全国的に実施されています。令和元年度健康増進普及月間、統一兵庫。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命の延伸。健康増進普及月間パネル展、生活習慣病の特徴を知り、運動、食事、禁煙などの生活習慣を見直すきっかけづくりのため、パネル展を実施します。関連書籍の閲覧もできますので、お気軽にお越しください。市民の皆さん、ぜひこの機会に、健康づくりに取り組みましょう。日程、9月10日火曜より25日水曜。場所、浦添市立図書館、玄関ホール前。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。 児童センター、インフォメーション。開館日、月曜から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへお問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係。電話、内線3646。
ロード、輝く人たち、ナンバー30。思いをチョークアートに乗せて、 アートで彩る道。金城真美、32歳。プロフィール。浦添市、前田出身。CAA、日本チョークアーティスト協会一級認定講師。大事にしていること。丸一、当たり前のことをバカにしないでちゃんとやる。丸二、何々ぶらず、何々らしく。アパレル時代の研修で言われた言葉、今の仕事をする上でも大切にしている。この言葉を胸に人に寄り添うことを忘れない。チョークアートとは指で触って描くんですよ。その日の気象条件や人の体温によっても仕上がりは違ってきます。そこが面白いんです。笑顔を見せながらそう語るのは、浦添市前田出身のチョークアーティスト、金城真美さん、32歳。金城さんは今年2月、テレビチャンピオン、極み、ローマ字、K-I-W-A-M-I、テレビ東京、チョーク看板職人選手権の会で準優勝し、全国から注目を集める女性です。現在神奈川でフラワーショップを経営しながら大好きなチョークアートを描き、作品とその人柄で多くの人々の心をつかみます。幼い頃から描くことが大好きで、思い返すと絵ばかり描いていたという金城さん。チョークアートとの出会いは2012年、金城さん25歳の時。もともと大手アパレル企業に勤めていた金城さんは、ファッションデザイナーとしてバリバリ働くことを目指していましたが、狭き門という現実、ファストファッションの流行、ブランドの縮小傾向という状況を目の当たりにし、現状への不安と将来への不安を抱きます。アパレルは意外に体力を使います。将来的に結婚出産を考えた時に体力的に耐えられるかという不安もありましたと、当時を振り返ります。そんなある時、会社の休憩室で手に取ったファッション誌、特集の中で紹介されていたチョークアートに出会います。高校卒業後、進路で絵で生計を立てる未来図が描けず、絵とファッションの両方を学べる美術大学に進学し、これまで歩んできた道、チョークアートとの出会いは再び絵への思いを強くし、金城さんの胸を高鳴らせます。これならいけると直感した金城さんは、一大決心し、これまで勤めた会社を退職し、チョークアートの世界に飛び込んだのでした。初めて描いたのはプルメリアの花。あまりの下手さに落ち込みましたという金城さん。教室で1年学び、2013年にプロ資格を取得します。しかし、そう簡単に仕事が入ってくるわけではありませんでした。はじめは友人に、書かせてほしいとお願いすることからスタート。無料でやってしまうと、ただの趣味になる。この道を職業としていくと決めたからには、お金をいただいてこそ良いものを描きたい。その思いで地道に活動を続けます。仕事が入っても安易にねぎられる状況に、正当に評価されないことに辞めたいと思ったこともありましたと金城さんは苦しかった胸の内を明かします。どうしたら評価されるのか悩みながらたどり着いたのは、自分に自信を持つということでした。ものの価値は作品の制作にかかる時間ではなく、その人が歩んできた時間や蓄積した経験、磨いた技術で決まり、それが自分の価値につながる。それを自負する揺るぎない自信を持つことが大事なんだという考えに至りました。今は自信を持ってそれだけの価値があると胸を張れると金城さんは自信に満ちた顔を見せます。少しずつ実績を積み、作品をインスタグラムで紹介するなどしていく中、個人オーダーが少しずつ入るようになり、一個一個の仕事が少しずつつながっていき、テレビチャンピオンの出場、そして準優勝という結果を残します。 テレビの反響はすごくて、教室受講を希望する生徒やオーダーも増えました。ありがたいことです。いろいろな人のサポートがあってこそ。これまでご縁や一つ一つの積み重ねがあって、今があると喜びと感謝の表情を見せます。自分の好きなことを仕事にして生きていけるのは幸せなこと。好きなことをしなさい。それは20年前亡くなった母の教えでもある。と目を細めます。金城さんは今後の夢をこう語ります。チョークアートは絵が苦手な人でも楽しめます。絵に苦手意識のある人ほど触れてもらいたいです。苦手だったと思うことができると人は嬉しいもの。そういう喜びや自信を与えられたらと。絵を描くときは本物を見て、食べて、空気感に触れて、そのものを感じることが大切。そうすることで、描く絵にしずる感が出て温かみが出るんです。これからも人の感覚を刺激するような絵を描いていきたいです。どこまでもチョークアート愛に満ちた金城さんの目は輝き、その思いは彩りにあふれていました。写真が掲載されております。アネモネをアレンジして描いたもの。リュウミンミンのメニューボードを思いを込めて描く。彩り豊かな作品と画材道具。牧港で行われたワークショップ。これらの写真が掲載されております。お知らせ募集。税金、保険、年金。消費税率引き上げへの準備はできていますか？内閣府沖縄総合事務局経済産業部消費税転嫁対策室。電話 866-0035。 今年10月から消費税率が 10%、 飲食料品、新聞については 8% を引き上げになります。引き上げに伴い、スーパー等ではレシート、領収書、請求書に税率ごとに合計金額を記載する必要があります。このため、経済産業省では、複数税率対策レジ等への買い替え、回収における補助を実施しており、補助金を利用する場合は申請期限があります。事業者は、お使いのレジが複数税率に対応しているか、早めのご確認と準備をお願いします。第三者行為、交通事故などによる怪我で国保を使用するときは届け入れが必要です。国民健康保険課給付係、電話内線3726。交通事故など第三者、他人から障害を受けた場合でも国保で治療が受けられます。本来、第三者行為による医療費は加害者が全額負担することが原則です。国保が立て替え、後で国保が加害者に請求しますので、必ず国保に届け入れをしてください。ただし、加害者との示談を済ませたとき、勤務中や通勤途中での事故、不法行為、飲酒運転や無免許による事故は、国保で治療を受けることはできません。令和元年10月1日から、年金生活者支援給付金制度が始まります。市民課、国民年金係、電話、内線、3111から、3116。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。支給額、基準額、月額5000円、受給している年金の種類、 保険料納付期間、免除期間等級により増減します。支給要件、1、老齢基礎年金受給者で次の要件をすべて満たしていること。65歳以上。世帯員全員が市町村民税非課税。年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下。2、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で前年所得が約462万円以下であること。請求書の提出方法。1、平成31年4月1日時点で老齢、障害、遺族年金を受給している場合、9月頃に日本年金機構から送付される請求書に必要事項を記入して、日本年金機構へお送りください。支給要件に該当しない場合、請求書は送付されません。2、平成31年4月1日以降に、老齢、障害、遺族基礎年金について新たに認定請求を行う場合、市役所で認定請求と同時に、年金生活者支援給付金の請求書を提出していただきます。1、2、いずれの場合も審査の結果、通知が日本年金機構から送付されます。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
暮らし、環境、福祉、知っていますか？消費者ホットライン188、いやや。市民生活課、電話876-1248。ある製品を使って怪我をしてしまった、などの消費者トラブルで困っていることはありませんか？そんな時は一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188にご相談ください。お近くの消費者生活相談窓口をご案内し、専門の相談員がトラブル解決を支援します。全国一斉法務局休日相談所の開設。那覇地方法務局総務課、電話 854-7951。 法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が相談をお受けします。相談内容についての秘密は固く守られますので、安心して相談してください。1、不動産、登記、相続、土地境界トラブル、商業登記、法定相続人情報証明制度。2、戸籍、婚姻、離婚、養子縁組など、帰化、成年後見。3、区宅、地代、家賃の弁済区宅など。4、人権問題、いじめ、体罰、近隣トラブル、DV など。日時、10月6日日曜日午後1時から午後4時30分。場所、那覇第一地方合同庁舎。費用、相談無料。申し込み、事前予約制。各種相談窓口のご案内。市民相談室、消費生活相談室。電話 851-5059。 各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など。日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日除く。法律相談、要予約。市民相談に関わる諸々の法律相談。日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。 行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、午後2時から午後4時、消費生活相談、日時、毎週月、水、金曜日、午前10時から午後4時、各種相談窓口は正午から午後1時、土日祝日は休みです。プラスチックごみの削減、環境保全課、内線3212。近年、地球規模の保全や資源の有効利用の観点から、プラスチックごみの発生量自体を抑制し、また再利用を進めていくなど、ごみの減量化やリサイクルの取り組みが極めて重要な課題となっています。今から始めるプラスチックごみ削減方法。使い捨てプラスチック食器の利用を減らしましょう。マイバッグを持参し、不要なレジ袋の利用をやめましょう。リユースできるプラスチックでないマイボトルを利用しましょう。台風時のゴミ収集、環境保全課、内線3212。台風が発生しているときは、台風に関する情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策を早めに取るようにしましょう。台風が近づき、荒れた天気になったときにゴミを出すのは危険です。できる限り、次回のゴミ収集日に出すようご協力をお願いします。なお、暴風雨時におけるゴミの収集業務については、次の通りとなっています。ご留意ください。1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、1の場合にバスが正午までに運行を開始した場合、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。3、ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合は、運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。10月の介護予防教室参加者募集、生き生き高齢支援課、内線3531から3534。10月からの2ヶ月間、週2回の筋トレ、水中運動の介護予防教室を開催します。この機会に介護予防を始めてみませんか？開催日時などは場所により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。場所、生き生き貯金クラブ、筋トレ、ワールドウィング沖縄、メディカルジムビビット、カーブス浦添宮城、マックスバリュー磯、浦添バークレー。カーブスは女性専用。今井湯クラブ、水中運動、JSS 浦添スイミングスクール、ANA マジュンランド浦添。対象、市内在住の65歳以上の人、初めての人、介護認定を受けていない人を優先します。費用、1ヶ月につき1600円。募集人数、各事業所、3から5人。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ、電話で仮予約後、窓口で申し込み書を記入してください。教室参加の前に、9月20日金曜日午後2時からのオリエンテーションに参加してください。高齢者のための在宅福祉サービスの紹介、生き生き高齢支援課、高齢福祉係、内線3567。在宅で生活している高齢者のために、必要な支援を福祉サービスとして提供しています。配食サービス事業、夕食のお弁当を高齢者の自宅へ配達することで、安否確認、見守りを行います。対象者、安否確認を必要とする65歳以上の単身、高齢者のみの世帯で、高齢や疾病等の理由で食事の調理や手配が困難な人、費用、1食300円から500円。課税状況、食事内容により金額が異なります。緊急通報システム事業。急病や事故など緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる機器を設置し、 日常生活の安全を確保します。対象者65歳以上の単身高齢者のみの世帯で疾病等があり日常生活に注意を要する人、高齢者外出支援サービス、リフト付き車両により自宅から医療機関までの送迎を行います。対象者60歳以上の在宅の人で車椅子やストレッチャーを必要とし一般の交通機関を利用することが困難な人、在宅介護手当支給事業、6ヶ月以上継続して寝たきりや認知症の状態にある高齢者を在宅で介護している介護者に対し月額5000円の介護手当を支給します。対象者在宅で生活する65歳以上の要介護高齢者、要介護3から5を介護する人で世帯における前年の最多所得が1000万円未満の人、本人及び介護者、訪問調査が必要な事業もありますので、ご利用を希望する場合は事前に担当まで問い合わせください。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。令和元年度敬老フェスタ、高齢者の健康づくりと交流を目的に、骨密度測定会や筋トレ講習会を開催します。場所、老人福祉センター。開催日、9月17日火曜日。時間、午後1時から午後4時。イベントの内容、のど自慢大会。9月18日水曜日。午前9時30分から午後4時。受付時間、午前8時50分から午前10時50分。午後1時から午後3時、骨密度測定会、体組成計、健康指導、午前10時から午後4時、栄養指導、午後1時から午後1時30分、健康相談は随時、健康講話&健康相談、午前9時から午前9時30分、質疑は午前10時から午後3時、筋トレ講習会、講話。9月17日火曜日、18日水曜日、午前9時から午後5時。訓練室無料開放。詳しくは、老人福祉センターへお問い合わせください。問い合わせ、老人福祉センター、電話 879-5501。小児慢性特定疾病病児。日常生活用具給付事業、障害福祉課、内線3564、在宅の小児慢性特定疾病病医療受給者証をお持ちの児童が、より快適に過ごせるよう、電気式単吸入器や吸入器機等を給付しています。事前申請が必要ですので、まずはお気軽にご相談ください。世帯の収入に応じて、購入費用の一部負担があります。小児慢性特定疾病病医療費制度については沖縄県南部保健所へお問い合わせください。電話 889-6945。 平成31年緑の募金の報告とお礼、チュラ町推進課、内線4063。平成31年緑の募金運動は市民の皆さんのご理解、ご協力のもとに実施され、132万6958円の募金が集まりました。本当にありがとうございました。この募金は、公益社団法人沖縄県緑化推進委員会で取りまとめられ、さらに緑化の国際協力等の事業を推進するために活用されます。今後とも、緑の募金運動へのご理解とご協力をお願いします。子育て、教育、幼児教育、保育の無償化、保育課、幼児教育、保育無償化専用窓口、電話 876-7201、無償化専用ダイヤル、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が10月から無料になります。対象、丸1、 3歳から5歳児クラスの子どもたち、食材料費や通園送迎費、行事費は無償化対象外です。丸2、0から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたち、認可外保育園施設や預かり保育、病児保育、ファミリーサポートセンター利用料も対象ですが、保育の必要性の認定を受ける必要あり、私学助成幼稚園や認可外保育施設、預かり保育を利用している人は、改めて申請が必要な場合がありますので、保育課へお問い合わせください。詳しくは市ホームページをご覧ください。10月1日火曜日スタート。3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無料となるサービス。児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設。対象となる子ども。無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。2019年度の対象者、時期2019年10月1日から2020年3月31日、対象者、誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの障害のある子ども、利用者負担以外の費用、医療費や食費等の現在実費で負担しているものは引き続きお支払いいただくことになります。幼稚園、保育所、認定子ども園等、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。問い合わせ、障害福祉課支援給付係、内線3561-3562。母子保健推進員募集、子ども家庭科母子保健係、電話 875-2100。 地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診と母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動等。第18回浦添青年祭、浦添青年祭実行委員会、電話 090-8292-7964。 浦添市青年会を中心とする各団体が一堂に集結し、英才演舞などを披露します。日時9月15日日曜日午後4時から午後9時。悪天候による延期は10月27日日曜日。場所、 ANA フィールド浦添、浦添市陸上競技場。浦添市学校給食費補助金交付事業のご案内、遠山共同調理場、電話 877-1217。 市内在住の私立小中学校に在籍する児童生徒の保護者を対象に、平成31年度、平成30年分の合計所得金額が180万円以下の場合、保護者からの申請に基づき、諸条件を満たせば学校給食費を全額補助します。追加申請受付期間、12月27日金曜日まで。提出先、児童生徒が在籍する各私立小中学校。令和2年度、新1年生就学時健康診断、学校教育課、内線6511。令和2年4月に小学1年生になるお子さんの心身の状況を把握して、小学校入学を円滑に行うことを目的として、幼児を対象に健康診断を実施します。今年度、実施方法が異なり、すべてのお子さんの検診場所が入学予定の小学校となります。検診場所、日時は通知書に記載。 検診実施日、10月3日木曜日から11月28日木曜日、場所、住所に基づく入学予定小学校、対象、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの子、市内に住所がある子のみ対象となります。市外から私立幼稚園等に通っている子は対象外です。詳しいご案内は9月上旬頃に通知書、就学時健康診断表を送付します。あなたに伝えたい市民講座、全5回、教育総務課、内線6062、第3回、思春期の子どもの脳と心、スマホが脳に与える影響、思春期の子どもは何を考えているの？スマホが脳に与える影響も気になりますよね。脳で何が起こっているのかを分かりやすく伝えます。講師、富永大輔氏、琉球大学名誉教授、臨床心理士、ブレイン&マインド。日時、9月19日木曜日、午後7時から午後9時。場所、浦添市中央公民館3階ホール。費用、無料。申し込み、電話または中央公民館窓口で申し込み。定員100人。14から17ページの音訳は、葉月の会金城陽子でした。
文化、スポーツ、チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院日露交換コンサート2019沖縄公演、浦添市公演。問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会文化スポーツ振興課内、電話内線6163と6164。世界的な音楽家を輩出する音楽院出身の国際的音楽家らによる大人気のコンサート。世界最高レベルのクラシック音楽、チェロ、ピアノ、バイオリン、テノール、ソプラノ、バラライカを心ゆくまでお楽しみください。日時、10月10日木曜日午後7時開演、会場午後6時30分。場所、テダコホール大ホール。入場料無料。入場の際には入場整理券が必要です。入場制限あり、小学生以上。入場整理券配布場所、1、浦添市役所7階文化スポーツ振興課、2、テダコホール管理事務所、1人5枚まで。電話等による予約、入場整理券の郵送はできません。配布期間、9月9日月曜日から、規定枚数に達し次第終了。2019年度レク式体力チェック普及講習会、問い合わせ沖縄県レクリエーション協会、電話932-9870。障害スポーツレクリエーション運動の一環として、自分の健康状態や体力を知ることで気軽に運動することができるよう心構えを養います。またつい無理して怪我をしたりしないよう、健康を損なう等の防衛策として自分の体力を知る機会を提供します。日時、9月18日水曜日午前9時から正午まで。場所、浦添市中央公民館。費用無料。普及指導員を希望する場合は認定料が1人1000円。持ち物、室内靴、軽装。申し込み、沖縄県レクリエーション協会まで。申し込み書は市役所7階にあります。牧港地域の散策、参加者募集。問い合わせ、浦添グスクヨードレ館、電話 874-9345。 牧港地域の名所等を訪ねてみませんか？浦添歴史ガイドが分かりやすく説明します。日時、9月22日日曜日午前8時から。午前8時30分受付。コース、おもろの日、テラプノガマ、牧港の宴、
牧港の伝、牧港貝塚、牧港遺跡、ワンペーチン、屋敷跡、旧牧港橋、牧港合志市、トーティ君、トゥンチ山、跡、警備員鉄道、立ち川、島ぬか、集合場所、おもろの日前広場、牧港漁港内、対象、小学生以上、ただし小学生は保護者同伴、費用、大人子供ともに一人300円、資料代、保険料、募集人数50人、先着順、募集期間9月19日木曜日午後5時まで、申し込み方法、浦添グスク用奴隷館に電話でお申し込みください。月曜休館。その他、55歳以上向け就労相談会、問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会、電話962-9252。人生100年時代と言われる今、人生のキャリアプランを一緒に考えてみませんか。内容、ライフキャリアプランの作成、就労相談会、日時9月4日水曜日、18日水曜日、10月2日水曜日、午前10時から正午まで、場所浦添市役所議会棟1階102と103会議室。対象、55歳以上の人、参加料無料、定員先着20人、申し込み方法、電話で申し込みください。事前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー、市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口、問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球、電話917-2086。働きたいけど、どうしていいのかわからない、自信がない。そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、9月24日火曜日午後2時から午後5時まで。毎月第4火曜日、場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側、対象、15歳から39歳まで、保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用、無料。シニア世代のための職場見学会、沖縄労働局委託事業、問い合わせ、建築資料研究所、日建学院沖縄校、電話861-6006。経験の少ない分野でも円滑に再就職できるよう、職場見学や職場体験を通して働く意欲のある皆さんの就職をサポートします。内容、緑地管理見学、日時9月26日木曜日、1-2時間。場所、那覇市。対象、55歳以上の人。参加料、無料。募集人数、3人から10人程度。申し込み、電話で申し込みください。時間帯や場所等の詳細については、問い合わせください。浦添市国保健康ポイント事業の前期受付は10月15日火曜日まで。健康ポイントを100ポイント貯めて応募しよう。対象者、国民健康保険加入の30から74歳。令和2年3月31日時点。抽選で3000円相当商品券、特産品が当たる。応募方法、1、ポイントカードをゲット。保健相談センター市役所総合案内で配布。 ホームページからダウンロード。2.100ポイント貯めよう。3.応募しよう。応募場所、保健相談センター。持参するもの、国民健康保険証、受診の確認できる領収書や受診結果等、ポイントカード、ポイントカードへの押印は保健相談センターで。4.特典をゲット。抽選で80人に3000円相当の商品券、特産品が当たる。ポイント対象事業一覧、必須項目。60ポイント特定健診受診、70ポイント30代健康審査受診、上記いずれかは必須項目。20ポイント歯周病健診受診または歯科受診、健診結果に基づく保健指導を受ける。10ポイント各がん検診受診、肺、胃、大腸、乳、子宮。前期抽選日10月16日水曜日。後期応募など詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ健康づくり課、電話 875-2100。 会える、見つかる、よくわかる適職発見フェア、就職説明面接会。問い合わせ適職発見プロジェクト事務局、電話 860-8900。 すべての参加企業が職場見学大歓迎。特別な資格や経験がなくても応募ができる正社員や契約社員の求人企業が集まる就職説明面接会です。日時10月8日金曜日午後1時15分から午後4時30分まで。場所イオンモール沖縄ライカム3階イオンホール。対象者すべての求職者、一般求職者、令和2年3月卒業予定の学生。参加料無料。プロカメラマンによる履歴者用写真撮影サービスあり。専門キャリアカウンセラーによる就活力アップセミナーや個別相談コーナーもあり。しまくわ関連商品の販売会。問い合わせ産業振興課農林水産係、電話内線3164。クワの日9月8日に合わせて市役所1階ロビーでしまくわ関連商品の紹介及び販売を行います。市内業者によるしまくわの葉や実を使った食品や浦添織の商品販売を行います。ぜひご来場ください。日時9月6日金曜日午前10時から午後5時まで。場所市役所本庁舎1階ロビー。参加団体浦添市シルバー人材センター、浦添商工会議所、浦添織協同組合。自衛官等募集のご案内。問い合わせ自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話863-5280。昼間自衛官等を募集します。ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/jiekanbosyu/。 種目防衛医科大学校医学科学生、受験資格高卒見込みを含む21歳未満。受付期間9月5日木曜日から30日月曜日まで。試験日1時10月26日土曜日と27日日曜日。種目防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、 受験資格、高卒、見込みを含む21歳未満。受付期間9月5日木曜日から30日月曜日まで。試験日1時、10月19日土曜日。種目、防衛大学校学生一般、受験資格、高卒、見込みを含む21歳未満。受付期間9月5日木曜日から30日月曜日まで。試験日、11月9日土曜日と10日日曜日。臨時職員募集。問い合わせ職員課人事係。電話内線2061。資格を要しないもの。一般事務、建築職、土木職。資格を要するもの。学芸員、保育士、社会福祉士、生活保護ケースワーカー。社会福祉士または社会福祉主事。技術職、測量司法有資格者。一級観光時施工管理技師有資格者、技術職臨床心理士ほか、賃金一般事務日額6456円、建築職及び土木職、資格等に応じ決定します。学芸員日額6817円、保育士日額1万円、短時間勤務は時給1077円。社会福祉士、日額9351円。介護支援専門員、日額9351円。技術職、資格等に応じて決定します。技術職臨床心理士、1万円、など。通勤手当、日額100円。通勤距離が2キロ以上の人、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年、受付期間年間を通して随時受付、申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し職員課人事係市役所8階へ提出または郵送、申し込み書は職員課で配布、市ホームページからダウンロードもできます。欠員の状況により採用されない場合もあります。令和元年度南米移住者指定研修生受け入れ事業。ただいま、私のルーツ、浦添。研修期間8月9日金曜日から12月6日金曜日まで。タクシーカロリナ・カツミ、出身国ブラジル、趣味料理踊り、ハイタイ、私は磯出身4世のカロリナです。私は今回初めて自分のルーツである沖縄浦添の地を訪れることができました。私は料理にとても興味があり、将来ブラジルに住む県警子孫のため沖縄料理の本を出版したいと考えています。料理だけではなく、踊ること、新しい場所について学ぶこと、言語の勉強をすることも大好きです。研修を通して新しい人と出会い、沖縄との絆を深めたいと思っていますので、街で見かけたら気軽に声をかけてください。宮代オーグスク・エミリー・ノリエ、出身国ペルー、趣味踊り、歌。オラ、私はヤフソ出身4世のエミリーです。3年前に開催された第6回世界のウチナーンチュ大会に参加し、その時に私のルーツである沖縄、そして浦添に強く興味を持つようになりました。私は5年前からエイサーを習い始め、今ではエイサーがとても大好きです。日本語や沖縄文化の習得に一生懸命励み、一つでも多くのことをペルーに持ち帰りたいです。そしてこれら貴重な体験を通じて、浦添とペルーの架け橋となれるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ブラジルとペルーから浦添と南米の架け橋として、 戦前戦後を通して多くの移民を送り出してきた浦添市では、その子弟を研修生として招聘し、各種研修を実施しています。研修生は滞在期間中、日本語研修のほか、琉球舞踊や三線などの沖縄文化も学びます。これらの研修を通して沖縄文化に対する理解を深めてもらうと同時に、沖縄文化の継承、そして本市と移住先国との架け橋として活躍することが期待されています。市民の皆様、街中で二人を見かけることがありましたら、激励の声をよろしくお願いします。編集後期、鮮やかで発色の良い絵が印象的なチョークアート、絵心がなくても描けるという、今回体験こそしなかったもののチョークアートを描く近所さんやワークショップで体験する人たちの夢中になっている姿を見て、絵心ない私も挑戦してみたくなった。愛する人への贈り物に挑戦してみようかな。ウェズ。今月号の中行くいは子供たちの笑顔が目立ちました。部活動を頑張ってる子、夏休みイベントに参加する子、宿題頑張っている子、みんな目がキラキラしていますね。夏休みを満喫した姿が眩しいです。内間。もうすぐモノレールが浦添までつながるということで、たびたびモノレールがテスト運転していますね。前田駅と手だこ浦西駅の間のトンネルに入るところでは、モノレールが車のすぐそばを並んで走っているようでした。道もどんどん変わってきて、駅の周辺も何ができるのか楽しみです。棚原。なぞなぞです。待たないですぐ乗れる乗り物って何でしょうか。答えはモノレール。もう乗れる。さて、いよいよモノレールが浦添まで延長されますね。手だこ浦西駅は他の駅とは一線を画し、近未来的な外観でワクワクします。ユイレール初のトンネルもあるので、市民の方々もぜひ車窓から浦添の景色を眺めてみてください。上原。いよいよ10月にモノレールが浦添に開通しますね。浦添前田駅から手だこ浦西駅の走行時はトンネルを通過するみたいです。新しい感覚が味わえそうでワクワクしますね。多くの人がモノレールを利用して浦添に足を運んでくれたら嬉しいです。はあ、開通が待ち遠しいです。裏表紙です。プレミアム付き商品券を販売します。10月予定の消費税引き上げによる低所得者子育て世帯の消費に与える影響緩和の一つとして、プレミアム付き商品券を販売します。商品券を購入するためには購入引換券の提示が必要です。購入対象者、住民税非課税の人、2019年度で住民税非課税の人、住民税課税者と生計を同一にする配偶者、扶養親族及び生活保護受給者などは除く。対象者1人につき5冊まで購入できます。子育て世帯、2016年4月2日から2019年9月30日の間に生まれた子がいる世帯の世帯主、対象の子1人につき5冊まで購入できます。販売単位、1冊5000円分、500円かける10枚を4000円で販売。商品券利用までの流れ。1、対象者に購入引換券が郵送で届く。9月中旬頃から順次発送します。対象者、子育て世帯は申請不要です。対象者、住民税非課税の人は、申請が必要です。申請期限11月30日土曜日、消印有効。 2. 市役所または商品券販売店舗に購入引換券を持参し、商品券を購入する。購入期間、令和元年10月1日から令和2年1月31日。購入引換券1枚につき1冊5000円分、販売額4000円を5冊まで購入できます。商品券販売店舗は郵送で案内します。ホームページからも確認できます。3. 利用可能店舗で商品券を利用する。利用可能店舗は郵送で案内します。ホームページからも確認できます。プレミアム付き商品券加盟店ポスターが貼ってある店舗で使用できます。プレミアム付き商品券事業を装った特殊詐欺個人情報の搾取にご注意ください。手数料の請求を行うことはありません。ATM の操作をお願いすることはありません。世帯情報の照会を問い合わせることはありません。詳しくは、購入引換券同封の案内、または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、浦添市プレミアム付き商品券事務局、電話 851-3406。岩合光明の世界猫歩き写真展、開催日9月6日金曜日から10月27日日曜日、時間午前9時30分から午後5時、最終入館は午後4時30分、金曜日は午後7時まで、最終入館は午後6時30分、月曜日休館、ただし9月16日、23日、10月14日は開館。会場、浦添市美術館、浦添市仲間1丁目9番2号、電話 879-3219。入場料、一般当日800円、前売り団体650円。小中高、当日400円、前売り団体300円。未就学児無料、ただし保護者同伴。団体は10人以上から。小学生以上で障害者手帳をお持ちの人は無料、1人につき介助者1人までは無料。サイン会、岩合光明氏によるサイン会を行います。9月7日土曜日、1午前11時から2午後2時から、各会200人限り。サイン会参加付き特別入場券800円と当日会場で購入の書籍が必要。主催沖縄タイムズ社、共催浦添市教育委員会。問い合わせ、沖縄タイムズ社営業局企画事業部、電話 860-3573、平日午前10時から午後6時まで。以上、17ページの文化スポーツから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、 郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報9月号を終わります。